4. 気づいて守る心と命。問い合わせ、障害福祉課、内線335。3月は自殺対策強化月間です。今月号の特集では、かけがえのない命を守るために大切なことを考えます。若者の死因の第1位。国の統計では年間およそ2万人が自ら命を絶っています。遡ると平成10年の時点では年間3万人が自殺に至っていましたが、平成19年に策定された自殺総合対策大綱、厚生労働省のもと、国や地方公共団体などの総合的な取り組みなどにより、平成22年以降は減少に転じています。全体の自殺者数は減少している一方、20歳未満の自殺死亡率は平成10年から横ばいである上、20歳から30歳代の死因の第1位が自殺であり、非常事態は続いています。本市で統計を始めたのは平成11年、以降本市の件数は微増傾向にあり、平成21年には急増しました。近年は減少傾向にありますが、平成28年には再度増加しています。平成25年から30年の市内の自殺率は、その年によって増減のばらつきがある状況です。富士見市自殺予防対策計画。本市では、昨年3月に富士見市自殺予防対策計画、ホット富士見プランを策定し、誰も自殺に追い込まれることのない富士見市の実現を目指しています。この計画は、すべての人がかけがえのない個人として尊重され、生きがいや希望を持って暮らすことができるよう、その妨げとなる諸要因の解消の支援と、その促進のための環境整備を図るものです。すでに策定されている自殺対策と関係のある計画、富士見市地域福祉計画や健康ライフ富士見などとも連携して施策の推進に取り組んでいます。富士見市自殺予防対策計画。計画には市だけでなく、国や県の自殺に関するデータや市の傾向などを踏まえた市独自の自殺予防計画などが掲載されています。障害福祉課で配布しているとともに、市ホームページでもご覧になれます。 QR コードがあります。パンフレットの写真があります。市と県の自殺者数、自殺率、平成25年から30年。自殺率、人口10万人あたりの自殺者数。表です。平成25年、富士見市、自殺者数、27人。自殺率、25.0。埼玉県、自殺者数、1531人。自殺率、21.1。以下この順。平成26年、18人、16.6、1369人、18.8。平成27年、18人、16.5、1297人、17.8。平成28年、25人、22.7、1239人、16.9。平成29年、13人、11.8、1169人、15.9。平成30年、16人、14.4、1202人、16.3。合計、富士見市自殺者数、117人。埼玉県、自殺者数、7807人。平均、富士見市、自殺者数 19.5 人、自殺率 17.8。 埼玉県、 自殺者数 1301.1 人、自殺率 17.8。 表終わり。5、医療現場インタビュー。大切なのは地域全体がつながり、他者の異変に気づきやすい関係性を作ること。富士見メンタルクリニック里村敦史院長。市内で精神科を開業する傍ら、日本精神神経科診療所協会の自殺対策委員会の委員長、厚生労働省自殺総合対策の推進に関する有識者会議の委員も務める。里村院長の写真があります。親密さ not イコール心の相談。自殺に至る動機は大きく分けると3つ。 1. 精神的な疾患によるもの。 2. 理由が明白な社会的要因によるもの。 3. 人格的な障害や虐待による自尊心の欠如など、その人が持つ背景によるものがあります。発するサインも様々で、自分が本当に死にたいのかわからない方もいます。自殺への理解は広がっていますが、一般の方がすべてのサインに気づき受け止めることは困難です。自殺の意図に気づけるかどうかは、支援者との親密さでは測れません。むしろ親しい方に心配をかけたくないとの思いから、身近な人には打ち明けない傾向にあるようです。周囲の方は、私に自殺に関する相談をしてくれないと自分を過度に責める必要はないのです。リスクに気づき関わり続ける。自殺を考えている方は、他者との関わりがなくなると次第に自殺への関心が強まり、注意が必要な状態になりますが、他者とコミュニケーションを取ると自殺への思いが一旦リセットされることがあるようです。また、精神疾患のある方などは、それまで口にしていた死にたいという言葉を発しなくなった時や、精神疾患などが良くなってきた時も注意が必要な場合があります。失職やいじめなど、社会的な要因で自殺を考えてしまう場合、主たる原因が病的な面ではないため、医療機関に行こうと思わないことがあります。重要なのは、周囲の方が悩みに気づき、継続的に関わり続けることです。自殺対策は、医療従事者や専門家だけでは十分な効果を発揮しません。地域全体で他者とつながりやすく、お互いの異変に気づきやすい関係性を作り上げていくことが大切です。6、生きることを支え合う。自殺は×個人の問題、丸社会の問題。自殺はその多くが追い込まれた末の死であると言われます。なぜならその背景には、過労や生活困窮、介護疲れなどの様々な社会的要因が複雑に絡んでいるためです。そのような要因から、他者とのつながりの減少や、自分は役に立たないと思い込む役割喪失感、与えられた役割の大きさに対する過剰な負担感などを生み、自殺を考える状況に追い込まれます。また、うつ病、アルコール依存症などになると、正常な判断ができなくなることもあります。大切なのは、これらの問題を他人事と捉えず、正しい理解を持ち、身近な問題として認識することです。生きることの支え合いが自殺を防ぐ地域づくりにつながります。悩みは共有し、抱え込まない。そこで忘れてはいけないのが、当事者も支援者も孤立せず、他者とつながり問題を抱え込まないことです。そのために周囲の方と悩みを共有するとともに、専門の相談支援先を知ることが重要です。5ページの相談先は、当事者をはじめ、家族、友人、 職場の同僚などどなたでも相談ができます。心配なことは抱え込まず、専門家によるサポートやケアを受けましょう。主な相談支援機関、電話5つあります。障害福祉課、電話内線335、平日8時から17時。富士見市障害者基幹相談支援センター、電話 049-293-2148、 平日9時から16時30分。生活サポートセンター富士見、電話 049-265-6200、 平日8時30分から17時。日本司法支援センター法テラス、電話03-6745-5600、法的トラブル、電話03-6745-5601、犯罪被害、平日9時から21時、土曜9時から17時。埼玉命の電話、電話048-645-4343、24時間365日。フリーダイヤル0120-783-556、毎月10日8時から翌日8時。インターネット SNS 自殺対策支援センターライフリンク、 QR コードがあります。金融庁相談窓口、 QR コードがあります。厚生労働省SNS 相談、 QR コードがあります。 LINE で相談ができます。心のホットチャット、生きづらビット、 LINE のマークがあります。自殺は個人の自由な意思や選択ではなく、さまざまな要因により追い込まれた結果によるものが多い。イラストです。目を伏せて涙している人の頭の上に8つの言葉が書かれています。失職・事業不振、家族の不和、過労、DV・性暴力、生活苦、職場の人間関係、うつ病、犯罪被害。イラスト終わり。自殺予防の実家条。1、うつ病の症状に気をつける。感情が不安定、自分を責める。仕事の能率、決断力の低下、興味関心の喪失など。2、原因不明の体調不良が続く。精神的負担から来る症状は内面だけでなく、頭痛、めまい、食欲の変化、体の痛みなど。3、酒の量が増す。付き合い程度だった飲酒が増量していく場合、背景にうつ病が潜む場合もある。4、安全や健康が保てない。疾病による食事療法、薬物療法などを突然やめるなど。5、仕事の負担の急増、失敗、失職、長時間労働や大きな失敗など。6、職場や家庭のサポートがない。自殺は孤立の病とも言われる。未婚、離婚、死別の方は家庭のある方と比べ自殺率は3倍以上になる。7、本人に価値のあるものを失う。仕事や家族、財産の喪失は自己の否定につながる。8、重症の身体の病気にかかる。特に働き盛りの方の重大疾患は人生の意味を変化させることにつながり、自殺の危険性を高める。9、自殺を口にする。自殺を口にする方は自殺しないとの風説があるが、 自殺者の大多数は事前に誰かに意図を伝えている。10、自殺未遂に及ぶ。再び同じ行動に出て実際に命を失う危険が高い。心の体温計で心理状態をチェック。市ホームページから利用できます。心の状態をセルフチェックでき、チェック後には相談先が提示されます。 QR コードがあります。各種モード6つあります。本人モード、家族モード、赤ちゃんママモード、アルコールチェックモード、ストレス対処タイプテスト、いじめのサイン守ってあげたい。本人モード結果画面例のイラストがあります。ひびの入った金魚鉢の中に赤い金魚、黒い金魚、水草と小石があり、上から猫が覗き込んでいます。水槽のひび、住環境のストレス、赤金魚、自分自身のストレス、猫、社会的なストレス、黒金魚、対人関係のストレス、石、その他のストレス、水の透明度、落ち込み度と書かれています。イラスト終わり。7、かけがえのない命を守るために。命の門番ゲートキーパー。自殺が個人の問題ではなく社会の問題である以上、誰にでも起こりうる危機です。かけがえのない命を守るために必要なのは、周りの人の心の不調に気づき声をかけ、必要な支援機関につなげることです。そのような行動ができる人をゲートキーパーと言います。ゲートキーパーが地域に増えることで多くの命を守ることにつながります。市ではゲートキーパー養成講座を開催しています。下記参照。揺れ動く気持ちが発するサインや命の大切さなどについて考えてみませんか。一人一人の意識が防ぐ孤立。近年、自殺について研究が積み重ねられ、孤立がキーワードの一つであることが分かってきました。平成28年に厚生労働省が実施した意識調査では、国民の約20人に1人が最近1年以内に自殺を考えたことがあると回答しており、自殺は遠い存在ではないことがわかりますが、私たち一人一人の意識や行動で自殺につながる孤立を防ぐことができます。大切なのは、常に誰かと関わろう、つながろうとする気持ちです。それがすべての人の心と命を守れる優しい街づくりにつながっていきます。ゲートキーパーの主な役割。ステップ1、気づき。自殺の危険因子に気づく。ステップ2、声かけ。メッセージを伝える。ステップ3、傾聴。誠実に話を聞く。ステップ4、つなぎ。丁寧に情報提供する。ステップ5、見守り。じっくり見守り、寄り添う。ゲートキーパー養成講座。私にできることは何か。命をつなぐこと、心を理解すること。身近な人が悩んでいるとき、自分たちができること、どのような理解が必要なのかを学びます。無料。時、1、3月5日木曜、午後6時30分から8時。2、3月23日月曜、午後2時から3時30分。場所、1、鶴瀬西交流センター。2、市民総合体育館。 定員各30人申し込み順。保育あり2のみ、1歳から未就学児。定員5人申し込み順。無料。3月2日月曜から16日月曜に要予約。申し込み、ファックス、直接または電話で。問い合わせ、障害福祉課、内線335。ファックス、049-251-1025。講師、小栗かな子氏。臨床心理士、学校臨床を中心に子どもたちの心理的サポートを通して発達障害や精神病などを抱える子どもたちと関わっている。小栗さんの写真があります。